はい、皆さんこんばんは、カチンラジオです。今日は、11月の22日ワンワンツーツーの日ですね、土曜日カチンラジオの時間です。土曜日の夜はカチンラジオね。1週間どうでしたか皆さん。今週は11月の3週目ですねが終わったところです。11月も、22日ね、今年もあと1ヶ月と10日ってことですよ早いな。まあ来週はね、もう4週目だから、あと8日ってことですかね。明日から数えると8日、1週間と1ヶ月8日ですね、今年もそう考えるとなんかもうあっという間に、なんか11月もあと8日で終わりかとか思うとあっという間かなって感じなんですけどね。今週ももう先週と一緒になんか結構ね、長かったというかね、充実してる1週間ではありましたね。なんか最近そうなんですよね、なんかね、三峯神社行ってから結構ねやばいです、いろいろ仕事とか入ってきたりとか、なんだろう、懐かしい人から連絡が来たりとか、なんかねお声がかかりますね、あっちこっちから。三峯神社に行ってからこれ何なんですかね、なんかね、やっぱご縁なのかな、パワーなのかな、エネルギーなのかな、ちょっとわかんないですけどね。まあそれが仕事の依頼だったりとか、なんかね、忘年会やりましょうだったりとか、ちょっとお会いしたいですだったりとか、いろいろあるんですけど、なんかねお声がかかりますね、あちこちから、まあ急遽ね来週の火曜日のお仕事が入ったし、再来週もねいくつか話が来てたりとか、結構なんかすごいですね、いろいろと仕事だけじゃなくて、なんかねそういうご縁っていうかね、なんか、お声がかかる感じ、毎年行きましょう三峯神社行きましょうっていうか勝手に決めてんだけど行きますみたいな。あとなんかね、あれですね、出雲大社、この時期になるとねやっぱ出雲大社熱くなりますね。僕のね動画がね、出雲大社のね動画のね、視聴回数がめちゃめちゃ伸びてるんですよ、この11月になってから、11月の後半からね12月にかけてね、出雲大社は毎年神在月っていうことで全国の神様がね出雲大社に集まるなんていうのがあって、今年は12月の頭なのかな、ちょっと分かんないですけどになるとか言って、で11月になってからね、なんかすごいんですよ、コメントもいろいろ入ってきたりして、でなんかここが間違えてるとかね、変な指摘が入ってきたりとか、まあ、どうでもいいじゃねえかって話なんですけど、細けえことはいいんだよって話なんだけど、なんかねそういう指摘が入ったりとか、これが間違い出ますよとか、なんかねそんなのが入ったりとか、あとはねなんか参考になりましたとかね、そういうのが入ったりとか、なんかみんなさんレビューとかってどうしてる？結構ねなんだっけな、ホットペッパーじゃなくてなんだっけ、食べログみたいなやつってあるんじゃないですか。俺何使ってたっけな、食べログじゃねえんだよな、いつもね使ってんのはね、あれなんだっけ、ちょっと待ってね、食べログじゃなくてもう一個なんだっけ、あ食べログだわ、食べログだ、あれ食べログともう一個なんかなかったっけ、ああいうやつなんだっけ、なんかなんだっけ、食べログとなんかそういうレストランとかさ、ああいうのの予約取るやつってなんだっけ、わ気持ち悪いな、口コミサイトなんだっけ、サイト、ちょっと調べちゃおう、ホットペッパーグルメだそうそう、やっぱホットペッパーだ。でも食べログをね僕結構書いてるんですよ、で記事をなんか書くっていうか、まあ食べログもそうなんだけど、 Google マップもそうなんだけど、なんか Google もなんか口コミとか書く欄があったりするじゃないですかね。まあまあいちいち書かねえきゃいいんだけど、でもなんかもし書くとしたらなんかどうします皆さん、なんか例えばなんかレストランに行くとするじゃないですか、でそうだな、店員さんの態度がいまいち良くないとか、 あとはそのネガティブポイントね、ちょっとなんか料理がぬるくてもうちょっと熱ければいいのにって思ったりとか、そういうのがあった時ってそのログとか食べログとかするのどうします？コメント、要するに口コミ、なんかどうなのかなって思う時あるじゃないですか。って書きます？なんかちょっといまいち対応が悪いとかって。僕ね書かないんですよ。あのよっぽど悪かったら何も書かない。で普通になんかちょっとだなとか思っても全部最高得点に出ますよ5点満点でだから僕の口調はね当てになんないんですけど、ただねあのよくしてほしいなっていう意味も込めてあのねよく入れてますね。多分ねお店の人とは気づいてると思うんですよね。それなんでうちが5なんだろうとか思うと思うんだけど、でもねそれでいいと思うんですよね。そのわざわざなんかおかしいぞとか、わざわざなんだぞとかって、まあさ直接ね意見としてね言うんだったらいいんだけど、そういうなんかね例えばそのまあ自分のね YouTube のあれじゃないけど、ここが間違えてるぞとかさ、なんかあんまり参考になんなかったとかさ、そんないちいち言わなくてもよくない？別に別にお前の参考になんなくても別にいいんだよ、こっちは趣味でやってんだし、別にお前からお金もらってるわけじゃねえんだからって思うじゃん仕事としてやっててさ、まあ確かに指摘がして間違えてたのはそれはそうっすかねみたいなあるけど、うん、そうじゃないところとかってさ別になんかね、なんかさそのなんか何重箱の隅をつついてとかさ、埃がついてるかどうか見てとかっていちいち言ってくる人って、まあ、相当不幸なんだろうなって思うんだよね。なんかねちょっとねなんかも、なんかかわいそうになっちゃう本当に。そこそれそうみたいな。以前もねなんか車関係のブログをずっとやってた時にさ、なんだろうね、要するに炎上したんだけどね、その時だけコメントが何千入ったかな、なんかね炎上とあるあれで、まあ交通事故じゃないな、ランボルギーニがなんか首都高速で燃えてたやつで、なんかそんなニュースがあって、それについてちょっと書いた時があって、そうしたらもう大炎上しちゃってコメントが。わざわざねアカウント作ってまでなんかね誹謗中傷入れてくる人がいるのよ。その自分のそのアカウントじゃなくてわざわざ新規でアカウント作ってなんか文句入れてくる人とかいて、うわーとか思っちゃって、いやそこまでしてやりたいんだみたいないやご苦労だなーとか思って、まあ普通ねなんかねなんていうの、そのランボルギーニが燃えて喜びやがって、このカスガーとか貧乏人がとか、お前は人生終わりだみたいなこと書かれたりするわけよそうやってなんでそこまで書くのみたいなあんだけど、結構なんかそういうの書かれて へこむじゃん。で僕は別にへこまないんですよそんなの。だって相手ってさ別になんだろうな、面白かって書いてるだけでしょ。で結局自分の身分とかっていうのは明かさないで、なんか安全なところにいるわけじゃない、結局たどれないから、誰が書いてるかわからない、その他大勢で言ってるっていうかね、紛れて言ってるだけだから、なんか要するに遠吠えなんですよ負け犬のそういうのってだそれに対していちいち反応してても意味がないし、だから結構ねそういう炎上してとか、なんか要するに誹謗中傷でなんかね、まあ、よっぽどこれがエスカレートしたらさ、なんかね脅迫まがいのことまで言ったらさあれだけど、そうじゃなかったら別に気にする必要が全くないし、別にねそいつに何言われようが全く気にしないんだけど、ただそういうことまでして人を攻撃したいというか、わざわざアカウント作ってバレないようにしてまでなんか文句言いたいとか、なんかねかわいそうじゃないですか、そういうのよっぽど不幸なんだなとか思ってさ、なんかもうかわいそうだなとか逆に思っちゃったりするよね。で結構ねやっぱ YouTube とか一般向けに出してるからさ、まあブログもそうなんだけど、やっぱなんかアンチなコメントって入ってくるわけですよ、これは僕だけじゃなくていろんな人もそうなんだけど、それって本当に目につくからなんか気持ち悪いは気持ち悪いじゃないですか。自分のじゃないね、もっと有名な人のYouTube とかでもさコメント見てるとさ、なんかそういう変なのがあったりとかして、なんか気持ち悪いなとか、なんかうわ気分悪いなとかって 昔は思ってたんだけど、今はなんか、なんかかわいそうだなとか思って、大丈夫みたいな。本当ね、心配になるわ。日本人大丈夫かなみたいな。そんなしてまでみたいなね。だったら自分でやればいいじゃんみたいなさ。そんなに腹立ててるんだったら自分でなんかやればいいじゃんみたいなね。だったらお前がやれよみたいな話じゃん。なんかね。そういうのがさ、なんかね、どうなんだかね、みたいな感じですよね。そういえば中国が、まあこれ政治の話するとさ、みんなまたあれなんだけど、中国大炎上で面白くないですか。なんかね、高市さんがあの台湾のね有事の時に、もし中国がなんか武装してきたら、もし中国が武装してきたら、ね、我々自衛隊としてそこをね、そこをね、回路を守るあれがあるよという意味のことをね、言ったじゃないですか。でそれに対してね、中国が大炎上して、ね、台湾のあれはお前とこに関係ないぐらいのこと言って、なんか日本に渡航禁止だとかって言ってんじゃん。あれいいね、あれね。なんか、うん、どうぞどうぞって感じ。なんか本当に。あれは結構ウケるんだけど、SNS とか見ててもね、ウケるんだけど、なんか、うん、別に来てこなくていい、来てくれなくていいですよ、みたいなさ。いや、ほんとそうなんだよね。東大なんかもね、かなり、あの、卒業生、ね、だいぶ中国の人いて、で、日本からね、助成金じゃないけど、なんだ、ね、支援金とか出したりとかしてやってるじゃないですか、中国人の留学生に対して。で、それがどうなんだって話もあるじゃない、なんか、日本の教育のね、いわゆるその教育費というか、政府が持っている教育の負担金を減らしてるくせに、なんかその外国のね留学生に出してるのはどうなんだなんていう話もあったりとかするじゃない。でましてやね、そのなんか信仰のね、あの深い国だったらまあわかるけども、中国とかさ、なんかその反日じゃない基本。そういう反日国家に対してやる必要あんのかなっていう気はしますよね、正直なところ。ただ中国が全部悪いとか中国人が全て悪いじゃなくて、僕ね、これね、政治なんですよね。なんか多分中国のね、政治がどうなのみたいな話じゃないですか。韓国にしても。韓国ね、別に K-POP は素晴らしいし、で韓国人個人個人でね、いい人が当然いるし、まあ、良くない人ももちろんいるだろうし、これは国にね、特化してどこが悪いとかっていう話じゃないじゃない。ただ、なんかさ、ねえ、結構荒れるじゃん。なんかね、まあ、そういう、まあまあまあ、まあいいんですけどね。うん、まあこれもなんか話すと、なんかね、僕の主張になっちゃうから、あんま良くないのかもしんないけど、ただまあ、まあ別にいいですよって感じじゃないですか。なんか別に中国の人がなんかね、日本に渡航禁止とか言って、なんか減っちゃったんでしょ中国の。京都なんかも中国人の観光客だいぶ減っちゃったとかね、団体の客が減っちゃったと、減ったとか言って、静かになったなんていう風に流れてたけど、実際問題どうなのか現場見てないから分かんないんだけど、うん、僕も別にね、今週になって銀座も行ってないから分かんないんだけど、銀座とか行ったら中国人減ってるのかもしれないですけどね。いや、それはそれで、まあ別に、うん、観光産業からしたらね、売り上げ減っちゃうかもしれないけど、でも別にね、そんな、ね、中国人だけが減ったところで、それ以外の国の方々もね、いっぱい来てるし、うん、ただマスコミもね、騒ぎすぎな部分があるから、本当に、中国人がどうだとか、なんかね、そういう、まあ難しい問題ではあるんだけど、そのなんか、なんだろうな、見えてるところのさ、ちょっとだけを見て、それが全てだと思うと、なんか怖いよなーっていうのはね、ちょっと感じたりしますけどね。うん。まあ、僕の友人のね、中国人の方なんか、全然、そんな皆さんがおっしゃるような中国人ではないし、すごい社交的だしね、そんなになんか声でけえわけでもないし、全然普通ですけどね。何人かね、中国人の知り合いいますけど、うん、全然普通だし、まあもちろん韓国の方もね、何人かは知り合いがいるんだけども、全くそんなにそんな変な人でもないし、全然まあ親日家ですよ。彼らは本当に。ただ話を聞くとね、やっぱりその子供の頃からの反日教育っていうのはあったっていうのはね、聞いてるから、だから本当に知らない人とか日本に来てない人とかね、 日本人と付き合ってない人とかは反日なのかもしれないですけどね、わかんないけどねこれはね、ただまあ別にそんなね来たくないんだったら来なくてもいいしね、それをこうなんとかして来てくださいよとかね、なんかうまくほどでもねえのかなっていう気はしてますけどね、わからんけど知らんけどただまあね、インバウンドで潤ってるのはね、僕はいいことだと思うんですよね。やっぱりその交流っていう部分もあるし、だそこのルールとかさ、じゃあ何なんだっけ、オーバーツーリズムだとか、オーバーツーリズムだっけ、なんかで大変だとか言ってマスコミが大騒ぎしてるけどさ、これ行政の話じゃないですか、なんかね、そこ整備するのはね、やりゃいい話でしょきっとね。うまくそのルール作ったりとかね、バス乗れねえんだったらバスの増便するとか、それってもうそういう地方のね、行政の話なんで、そこがしっかりすればうまくいくだろうしね、まあこれも熊の問題も一緒なのかもしれないけどね、そういうね熊の被害が出てるんであれば、なんかもっと抜本的に改善するね、なんかところをちゃんと話し合ってね作っていかないと、多分ね出てきた駆除の繰り返しだとさ、それはなんかそうでもねえ気もするしね、なんでそんなに今年だけそんな何倍もねクマの被害が出てるのかっていうところを考えてさ、そこの抜本的原因をなんかね考えていかないといけないんじゃないかななんてね思ったりしますけどね。まあそれも僕は外野で言ってるだけならじゃあお前がやろって言われたらね、まあやるよって言われてちゃんとね仕事として僕がもし受けたらきちっとやりますけどね、抜本的原因をちゃんと確かめてね、なぜ山のまだ山の 頂上の方はね、もともと熊さんたちが生息しているところが潤っていれば多分降りてこないわけじゃないですか、ね、なんかそちらで何かしらの困ったことがあるからね降りてくるわけだって、その困りごとを解決するのがさ、まあ、企業じゃないですかみたいな、だそこをねなんか改善するところにビジネスチャンスがもしかするとあるかもしれないですけどね、知らんけど知らんけどってそうなんだよ。まあなんだかんだ言ってね、なんか面白くないですか、高市政権になってね、まあ2週間3週間だかなんだか経つけど、結構なんか面白いですよね、新しい風が吹いてるなーっていう気はなんとなく感じたりしますけどね、結構今週もね面白かったですけどね。そうそう、何の話だっけ、なんでこんなのったんだっけな、口コミネタそうなのでね、口コミでそんなねわざわざエネルギー下げるようなことしなくてもいいじゃないですか、なんかどうなんですかね、そのね人を攻撃したくなるようなねことになるっていうその心理状態がちょっとわからんなみたいな感じですよね。己所のね、作品展をやってるんですよ今まさに、ね、21から金曜日から金土日月までかなやってるんですけど、すごいんですよ作品の数がなんせ、そしてみんな上手なんだよな、なんかねやばいですね、なんかみんな上手いなみたいな、でああいうとこに行くとさ改めて気づくことってやっぱあるよね、なんか自分が今まで見ててなんかこれがいいなとかこれがすごいなとかこれがこういうの描きたいなって思ったのがまああって、それに目指してね自分も描いてたりしたんですけど、描いてたりするし、まあたまにね自分で練習じゃないけど描いたりするんだけど、全く違った作り方っていうかね描き方の人とかもやっぱりいて、でそれはそれでなんかすごいなって思ったりしてね、なんかちょっとあこういう描き方あるんだとかね、それはそれで勉強になるというかね、ちょっとチャレンジしてみたいななんて思ったりして、あ僕が描きたいのってこの人みたいな描き方したらいいんだななんていうのがね分かったりとか、それ面白いね。あとはなんかねみんなすごいすごいな、本当意外がまだまだ いろいろねやんなきゃいかんな、うん、というかねまあそんなのがあったりとか、うん、そういう新しい発見がねあったりとか、あとはまあ仕事のところで言うとね、まあリフォームがめちゃめちゃ楽しいですね今ね。リフォームが楽しい、まあ、カメラマンも楽しいし、まあ、もちろんコンサルも楽しいんだけど、うん、いろんなねそういう仕事で、それぞれの仕事の分野でなんかスキルアップは今できてる感じがするんだよね。なんとなく新しいちょっとチャレンジな、あここちょっとチャレンジみたいな、あちょっとだけ背伸びだねこれみたいな、新しいことちょっと始めるみたいな、そのジャンルの中でね、それが結構楽しいなっていうね。今週も本当にだ、そういう意味ではだ1週間あっという間に1週間が過ぎたというよりは、なんか毎日毎日いろんなことがあって、そんでそれはそれで目いっぱいこなしてきたから、あやっと土曜日か、あ今の時間であやっと土曜日終わったかって感じで、今から今まさにね今週の振り返りをやりながらカチンラジオなんだけど、今週の振り返りをね、きっちりやって、これができたあれができなかったっていうのをねちょっとやろうかなって思ったりしますけどね。うーん、まあ明日もねちょっと早いんで、今日はね、早めに寝ようかななんて思ってます。まあカチンラジオもねだいぶ早く今収録してて、今は21時、いやいやいやいや20時28分でした。早い今日は早いそう、今からお風呂入ってね、で夜のこと今週の振り返りをやり、いろいろ記録をつけ、それと最終ね今週のやり残しがいくつかあるのでそれを片付けて、まあ今日はね12時前には寝ようかなと思っております。あとカチン手帳がね今大量に届いてて、発送するとか21日発送とか言ってまだできてないんだけど、ちょっとねちょっとしたトラブルがカチン手帳にもあって、それの修正を明日やって明日中に発送ということで、じゃあ今ね頑張らなきゃっていうところですそんな感じで、そんな感じの11月22日土曜日、皆さんはどんな1週間でしたかね。振り返ってみて、で今3連休じゃないですか、22、23、24ね、またまた3連休、旅行行かれる方もねいると思うし、まあ、ゆっくりねお休み家族サービスの方もいると思います。いろいろね、それぞれの3連休お仕事の方もねもちろんいるかと思いますけども、その辺はその辺でまた頑張っていきましょうということで、皆さんも今週を振り返ってみて、どんなことがあったかななんてのを思いながらこの3連休を過ごすといいのかなと思います。今月もあと残り1週間ちょいね、まあまあいろいろあると思いますけども、今のねこの今を楽しむのがやっぱ大事なんで、楽しんでいきたいと思います。ということでカチンラジオ本日は終了です。おやすみなさい。ではまた来週、バイバイ。